ルカによる福音書24章の36節から43節です。もうルカの福音書もほとんど終わりに近づいてきたわけですね。この最後のところに復活のことが出ていっております。まあ、一つの福音書をこういうふうに細かくやるっていうのはですね、なかなか非常に時間がかかるんですね。だからこういうふうに丁寧に学ぶっていうことは本当に全聖書の中でほんのわずかしかできないわけですが、これは2005年の2月20日から始まっておりますね。だから4年、何ヶ月ということです。で、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立たれて、あなた方に平和があるように、シャロームというわけですね。ギリシャ語でエイレーネですか、エイレーネヒューミント。この復活されたイエスがまず言われたことが、平和があるようにということから見てもわかるようにですね。この聖書というところの平和って、ね、非常にこの重要なものであって、他に変えることのできないようなものであるということはわかるわけですね。で、こういうことを話しているっていうのはどんな時かっていうと、少し前のところからですね、これは朝なのか昼なのか夕方なのか 夜中なのかのことはあまり考えてないかと思うんですね。おそらく大抵の人はここから読むと区切りになっておりますから、この時間はいつでしょうって尋ねられたらですね、多くの人は答えにちょっと窮するんじゃないかと思います。これは少し前をたどっていきますとですね、まずこの夕方だったっていうのが分かりますよね。そもそもこの、前のところ24章の、29節から見てももう夕方だった。そして無理に引き止めた。そして共に泊まるために家に入ったわけです。そして食事を食べた、いろいろの話をしてパンをパッと身が開かれた。そうしたら不思議なことにイエスが見えなくなったっていうんですね。この復活されたイエスというのは非常に不思議なお方で、こういう不思議なことが書いてある。そしてですね、このお二人はそれで、分かったと、あれは復活のイエスだと分かって目が開けたんだと。そうしたらでいろいろ話し合っていってですね、そして次33見たら、時を移さず夕方も夜になっているのに出発したというわけ。もう一度出発してエルサレムからエマオに来たのにですね、11キロぐらいもあるわけですよ、歩いて。ゆっくり歩けばこれはですね、まあ3時間ぐらいはかかるはずです。話もゆっくりこう歩いてきたわけだ。だからそれでですね、夕方も真っ暗ですよね。今のように懐中電灯もないわけです。電灯も外中もないわけですね。それにもかかわらずですね、すぐに取って返してですね、エルサレムに戻ったんですね。だから夜、出発したわけです。そしてまあ3時間近くもかかって、あるいは2時間、まあ11キロもあれば2時間では無理ですよね。3時間ぐらいもかかって、これは平坦の道じゃないわけですね。丘陵地帯です。ですから山ですからね、山のてっぺんの町ですから、とてもね、早くは行けないわけですが、そうしてですね、そこにとっついて、この11人の弟子、イエスの11人の弟子ですね、ユダがいなくなったから、そこに知らせたわけですね。これも最大の大切なことだと。こういうことを実際に目が開けてイエスと分かったんだと。そういう話をしている時だったわけです。ですからこれも夜なんですね。もう夕暮れになって耐えましょうということでして、それ話をしてってしよったわけで、まあ、7時頃に出発したとしても3時間からは夜の11時なんです。もうおそらく深夜であろうとも言われているところですよね。そういう夜中に近い時にですね、このイエスが来られたわけなんです。そういうふうに大体聖書を読む時の前後のことも読む必要があるわけですね。そのぐらいですね、これもとっても大事だから、もう疲れてるけれどもすぐに取って返した。ということなんですね。で、もうこの人たちの心の中には復活したイエスのことばっかりが胸にあったわけです。で、その中に来られたんだから、ここで少しとてもまた意外なことが書いてありますね。恐れおののいて幻を見てるんだと、うろたえていたと ということなんですが、その前にですね、イエスの言ったこの言葉、この重要な言葉ですので、このことをよく私たちも心に留めたいと思うんですね。あなた方が平和があるようにっていう、このことはですね、この前の水四国集会のテーマになった主の平和っていうことなんです。これは あの時にもちょっと触れられたことですけれども、ヨハネの福音書のところを見たらですね、何度もここのところは見てきたところですね、14章の終わり頃、14章の終わり頃、198ページ、14章の27というところにですね、特にここのところがよく知られた箇所として出てくるわけです。14章の27のところに出てきますね。これは最後の夕食の時に、語られた約束ということです。平和をあなた方に残し、私の平和、要するにこれで主の平和っていうことが繰り返し現代もずっと使われているんですね。主の平和っていうこと、全てが込められているわけです。人間の話し合いでする平和でも何でもないと、主イエス様が、あるいは神様が持っている、神様の国から来る平和だと。だからそれは性質が違うわけですね。人間の平和はすぐに壊れる。ちょっとした一言でも、あるいは何か相手を裏切ったようなことあっても、決定的な亀裂ができてしまう。本当に人間の平和は儚いものですね。壊れやすいです。これは国同士でもそうですね。何かあったらですね、国同士でも壊れて、それでまあ戦争、部族でも何でも、もう絶えずそのような戦争があります。人間も個人もそうですね。でもここで言うのはですね、そういう壊れてしまう平和じゃない、神の国のものだから何事が分かっても壊れないという非常に強固なものを言っているわけですね。これを、与えるという約束というのは、非常に大事な約束であったわけです。でそういうことでですね、こういうことを受けて今日のところでも出てきてるんですが、これは前にも触れたように、ヨハネ福音書の復活のところでもやはり同じことで出てくるわけですね。そのヨハネ福音書のもう少しやとほとんど同じです。20章の19節から、20章ヨハネ福音書の20章の19、もう少し後ですね。週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちの家に鍵をかけていた。そこにイエスが不思議な方法で入ってこられて、ここでも真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと言われたわけです。で重ねて言われたってありますね、21に。復活して何を最初に言うだろうかということですが、他に言うこともいくらでもあるわけでしょうけれども、このように重ねて繰り返して平和があるようにっていう、それはイエス様の最大のこの願いであって、約束であって、賜物だったからですよね。こういうことを受けてるからこそですね、人たちも一番大事なものとして、手紙を書くときでも、これも前にも話したようにですね、最初にこのことを書いたということだったんですね。ローマの信徒の手紙、いろいろな手紙でもですね、神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。これパウロの手紙に対はそういうふうな書き出しになっているわけです。祈りはですね。そういうふうに、イエス様ご自身復活の時に、そしてまたパウロたちも手紙を書く時でも、そのようにですね、単に日本語で背景だとか何だとか前略だなんか言って、クリスチャンあんまり書いては意味がないわけです。無意味なことはですね、背景前略なんてそんなものを書く必要がないので、これよりは祈りを込めて主の平和があるようにと、あるいは一言主の平和とかですね、書き終わった後に敬語とか書いて意味がないわけですね。そういう無意味な単なる形だけの言葉を書くよりも、こういう意味がある言葉を書くということなんですね。これは手紙にもこういうふうにちゃんと書いてあることです。主の平和、祈りで始まり祈りで終わるというパウロの手紙ありますね。はい、これで元のところに帰りますが、こういうふうにイエス様って言ったら何だろうか、いろんなことを教えた人や奇跡を起こした人、 というイメージを持ってですね、昔の有名な聖人だとかいうことを思い出すのが、まあ日本ではおそらくほとんどじゃないかと思うんですね。あまり私たち関係ないなとか思う人が圧倒的に多いと思いますが、けれども一番私たちが実は求めておって得られない他の方では、でみんなが持っていないほとんどの人が、もう絶えずグラグラしたり不安だったり、その中心に本当は必要なのが主の平和だったわけですけど、その一番私たちに求めているもの、大きな災害が起こっても、人生のこの波風が起こってもですね、それでも揺らがされないって非常に強固なものなんですね、これは。上辺だけ取り繕ってですね、この人間関係の平和そうですね、腹を立てとっても上辺だけすると、そのこといっぱいですけど、そんなことでは全く違うわけです。ですからこれはずっと昔イエス様よりもはるかに昔に予言された時から、このイエスというお方は平和の王だって言われていたぐらいです。でそのこと一つだけですね、まあ、絶えずこういうに旧約との関連で見たらいいと思いますので、イザヤ書の9章の、5節ですね。イザヤ書の9章の5節で1074ページというところですね。ですか？イザヤ書の9章の5節。1074ページに、これも繰り返し、まあ、引用されてきたイエスが現れるというですね、予言。これはまあイエスも700年ほども、まあ、遥かの昔ですね、非常に昔ですね、700年ほど昔、そういうですね、遥かに遠い昔からはっきりとこのようにこう霊的にこう示されておったっていう、驚くべきことだと思いますね。一人の赤子、赤ちゃんが生まれるんだと、一人の男が私たちに与えられた、もうすでに与えられるんだけど与えられたという過去形のように、もう確実だ、はっきりしているということで、ここで過去形が書いてありますね。でその名は驚くべき指導者であり、力ある神、神だとまで言われているんですね。そのことは他にはちょっと例がないぐらいですね。男の子、生まれる人間なのに神だとか言われて、実際にイエスは神だと言われるようになったんですね。永遠の父とも言われる。そして平和の君主。この君っていうのはこれは君主。君主制っていうのは王というふうな意味合い、支配者という意味で言うんで、平和を司る王なんだと。というふうに、こういうはるか昔の予言からしてですね、イエスのことは平和の王だと。まあ、こういうふうな形で出てきておるということなんですね。この平和の王っていうのは、まあ、言い換えたら、この前の四国集会でも話したように、すぐ手前に九章の一節にあるようにですね、このイザヤの九章の一節にあるように、闇の中にこの輝く光でもあったというわけですね。そしてこの光を受けた私たちの心はやっと静まるわけです。光がなかったらですね、何かでこう気持ちを紛らわそうとして心も動揺する。まあ私たちの心の中はもう何かこう闇みたいなところがたくさんある。この世がそうですね、それで。人間が作った世っていうのが闇っていうのは、一人一人の心がそういう闇みたいなのもいっぱいあるからですね。でもそこに光が差したら、このように喜びや平和が来るということが昔からこのように言われているということなんです。はい、まあ、そういうことでこの旧約との関連も考えてですね、復活したイエスがですね、最初に言ったことが、あなた方に平和があるようにとですね、ヘブライ語でシャローム、あるいはギリシャ語でエイレーネという言葉だったというわけです。だからこういうふうに平和を与えることがイエス様のご意志であるとすれば、私たちもですね、それを求めたら本来与えられるはずだということなんですね。神様のご意志でないことを求めたって、例えば人の大きな立派な家が欲しいとか、お金が欲しいとか、あの人間が自分の友達にしたいから欲しいとか、そういうふうなことは神様の御心でないなというのは分かることですよね。だからそんなものを求めても心が動揺するばかり。そういうことを置いて、この主が入ってきてくださって、主の平和を求めたら与えるのが御心なすところ、与えられるはずだというわけです。まあ、そういうふうに神様のご意志が、意志がですね、こういうところにはっきりと現れているわけです。はい。まあ、それがまあ一つですね。で、 もう一つ初めにちょっと触れた、それにもかかわらずここに驚くべきっていうのはですね、そのようにイエスが復活したとすでに分かって目が開けておったんだと、それを報告するために11キロ余りの道をパッと取って返してですね、夜のに暗闇の中を、それなのにすぐにそれでもなお受け入れられなかったということなんです。彼らは恐れおののいたってあります。亡霊を見てるんじゃないかと。だからイエスはですね、どうしてそのうろたえるのかと、どうして心の疑いを持ったりするのかと、まさしく私ではないかと、あれだけ目が開けて見ただろうというわけですね。よく見なさいと、そして手と足を見せたと。それ非常に喜んだけど、一方ではまだ信じられなかったと。それぐらいこのですね、復活ということはですね、繰り返し繰り返し現れたり、前から生きてるとこから語れて、前日にその会って目が開けたにもかかわらず、そして真ん中に来てもなお信じられなかったというぐらいに、この復活のイエスっていうことを心の深くにですね、受け止めるということは難しかったということが、こういう書き方で書いてあるわけです。そのぐらいまた人間というのは固くなであってですね、さっとこう受け入れない、幼子らしいっていうことは、そういうこととは違うんですよね。幼子らしい頃っていうのはさっとこれを受け入れられる。そのなかなかそういうふうに本当に大切なものを受け入れられない、その人間の硬さをここで表しているわけですね。で、そういう硬いですね、人間の心のただ中にでも来てくださると。そしてそのためにわざわざですね、食べ物まで一緒に食べるということまでされたというわけです。こういうふうに固いこの人間の心にですね、言葉で語りかけ、共に歩きですね、そしてまた不思議な方法で現れ、語りかけ、そして手も足も見せ、そして一緒に魚まで食べようという、まあ、本当に手取り足取りという感じでですね、復活ということは本当にあるんだと、私はそうなのだということを、このように弟子たち信じられないものに絶えず語りかけようとされておるという姿が浮かんでくるわけですね。これはそれぐらいまた人間というのは疑い深いと、本当に良いことなのにですね、疑い深い。これは特に日本人にとってそうですね。99% までこのキリストのことを救い主とは信じないっていう、世界的に言ってもこの驚くべきことです。唯一の神があることを信じないように全世界的に見てもですね、これはキリスト教とユダヤ教とイスラム教も全世界唯一の神と信じているとすれば、もう圧倒的に全世界にこう混ぜ集めたら大多数が信じているわけです。日本にはそんなものないと、非常に少数派ですね。それは日本でおったらそんなわからない、信じないのが当たり前ということですね。そういうふうに大きな企業未だに拝んだりするというの、堂々と NHK でもついこの間ニュースでですね、徳島のあの一中の方で巨大な胃の拝むっていうようなこと、これなんか当たり前のようにですね、これも当たり前、原始人的なことなんです。本来ですね、木が神様であるはずがないわけですね。神様が作った巨大な木ではってんですね、そういうふうに本来原始的な信仰って未だにこの残っている状態が続いてしまってですね、それが島国でもあるから交流も少ないから何とも思わないという状態になってしまっているわけです。で、そういうふうに、けれども人間というのは非常に固い心を持っているんだけど、ここのところはですね、現代の私たちにとっても他人事じゃないんですね。キリストを信じている人でもですね、例えば非常に困難がある、苦しいことがあったら、復活のイエス様が来てくださることも信じられなくなると、万事に疑ってですね、もうこんだけ状態が固まってるんだと、そんなん神様だって来てくれないわと、本当にすぐそばに来とっても女は来てないというふうに思ってしまうんじゃないかと思うんですね。そういうふうなことと、これは重ね合わせて私たちは言えることです。打ち続く不幸とかですね、苦しいことが重なっていくと、もうイエス様は来てくれないというふうに思い込んでしまうわけですね。そういうところに、実はイエス様はですね、あなた方のその動揺した固くなな心に平和があるようにという願いを持って近づいてくださっているということを、私たちはこういうところからも信じることができるわけなんですね。柔らかい心だけに行くんではないわけです。 こういうに信じられないような疑いばかりのあるところでも来てくださるんだということをですね思って、弟子たちの目が開けなければそばにおってもわからなかったわけです。そば歩いてても今もそうだと思うんですね。いろいろな苦しいことはいろんなことがあって心が騒いでおるもんだから、どうもそばに来て歩いてくださってもわからないということもこれたくさんあると思うんですね。まあ、こういう集まりもですね、イエス様が共にいてくださったから半世紀を超えて続けることができたと。人間がどんなに頑張ってもね、こんなことはできないことはできないんですね。やっぱりこのイエス様が目には見えないけど、そばにおってくださって支えて守ってくださったということなんですね。はい。まあ、そういうことで、この頑なな疑い深い動揺している私たちの中にでも来てくださるという、そういうこととして受け取ることもできるし、そうすると途端にこれは非常にこう関わりが深いことになってくるんですね。はい。それからここのところもう一つですね、ここで魚っていうのが出てきますね。何か食べ物あるかって言ったら焼いた魚が一つあったっていうんです。で一緒に食べたってありますが、まあいろんな食べ物ありますよね、どこでも国でも。でこの魚を食べたっていうのは別のところにもあるわけです。ヨハネ福音書の終わりのところでもっと細かく書いてありますね。ヨハネ福音書の21章の、21章の12、もう少しでも21の9からですかね。ヨハネの21章の9から、211ページですね。ヨハネ福音書21章の9節。これもとても不思議なんですね。復活したイエス様がですね、何をされたかって炭火を起こしてやったとかいう、こういうイメージ私たちはイエス様を思い浮かべるだろうか。一緒に食べようとですね、魚炭火まで起こしてくれてあって、そして待ってくれてるとかいう、まあ、イエス様本当に様々な状況様子を持って現れてるんですね。私たちイエス様とこう光のような神様だ、そういうイメージだけの人場合も多いと思うんですけども、魚焼く、火を起こしてくれてある、なかなか火なんか起こらないんですけどね、こういう乾燥地帯では木がないから。そして、これはパンを焼くためじゃない、魚を焼くためにわざわざですね、どっから取ってきたか炭を取ってきてですね、どこで燃やしたのか火種すらないわけです。マッチ屋もないわけだから、そういうふうにですね、だからこのこともその時どうしてイエス様を準備してどっから取ってこられたかと思ったら、これも不思議なわけなんですけども、そういうことをこうイメージに描いたらですね、とてもこのお魚を焼いて食べるっていうことにイエス様も気を使われてる、心を入れてるっていうのが分かりますよね。で今取った魚を何か持ってきなさいと、もうすでに置いてもあったわけですですね。すでに魚も乗せてあったんだけど、取った魚も一緒に来なさいと言って、大きな魚いっぱいどうこうと書いて、それで朝の食事をしようと、そしてパンを取って弟子たちに与えて魚も同じようにしたんだって書いてありますね。イエス様は特に魚が好きだったとかいうこととはまたちょっと違うわけであってですね、この魚に現れたこの象徴的な意味があるということで、ここも一つはですね、もう一つはあの魚が出てくること、皆さんも思い出されるかと思うんですが、別の箇所ですね、とても有名な箇所です。それは4つの福音書すべてに書いてあるっていう、非常に重要だから4つの福音書すべてに書いてある。そんなことあったかなというふうにちょっと思い出せないなという人もいるかもしれませんが、すべてにあるわけですので、まあ、ぜひ思い出してほしいと思いますが、それは、まあ、ルカで言えば、すべてにあるんですけどね、ルカで言えばルカの9章にありますね。9章のところに出てくるわけです。9章の13節からです。ですが9章の13、 5000人のあのパンの奇跡って言いますね。5000人のパン、実はパンと魚だったわけです。5つのパンと2匹の魚って何度も何度も賛美をしてきたと思いますね。まあ、そうかと言われておりますが、そういう歌で繰り返したってもそういう問いかけをするとですね、魚大事だと。魚が出てくるどこかって言われると、ちょっとこう結びつかないこともあるんですね、そういうふうに。そういうふうにですね、他にも食べ物いっぱいあったはずですね。もうそのあたりもいろんなもの。なんかパンと魚ぐらいしかないはずはないんだけど、特にこのようにパンと魚が出てくるわけです。そういうふうにこの魚っていうのはどうしてたんだろうかという気持ちもあると思いますが、そしてもう一つこの魚、こういうことでなんか大事なとこ出てくるんですね。5000人のパンって4つで全部出てくる奇跡は他にはあんまりほとんどないわけですから、復活の時にもルカもヨハネも書いて、ヨハネは焼いて準備までしてくれとったという、そういうことと、もう一つはこの文字の上でとても不思議なことがある。これはもう前にも言ったわけです。魚という言葉自体にとても不思議な意味があるわけですね。このことも今までに説明をしたことがあります。魚っていうギリシャ、英語ではフィッシュでなんていうことはありませんが、イクシュース、言うは蝶ですね。魚のことをイクシュースって言う、ギリシャ語ではですね。で、これはまあギリシャ語の知識になるわけですけど、このイクシュースっていうのはですね、最初の E がイエスース、思い出から来るんですよ。イエスースって言うんですね、イエスの発音は。ギリシャ語では。クっていうのがエッキじゃない、キーという文字ですってですね、キーという、これはよく知られてる、クリストス。これはキリストのこと、ギリシャ語、クリストスと言います。ですね。この、と、このクリストス。それから、シータ。英語の発音記号にシータと書きますが、これは大事なセオスという言葉です。神という言葉ですね。セオス。それの頭文字になっているわけです。ですね。ユーはユプシロンって言うんですけど、これはシュイオス、これは子、子供のこと、子なんです。頭文字、それからこういうふうにイクシュースって魚というギリシャ文字の頭を取るとイエスースになって、次クリストスになって、セオスになって、ユーがシュイオスになって、それが最後の人はソーテールって救い主。こういうふうに非常に不思議な言葉につながっているって、もうはるか古代から知られていたわけなんです。ですか。ですからイクシュースって魚というギリシャ語の頭文字一つ一つを取るとイエス、クリストス、イエスキリスト、神の子、セウ、本当はセウシオスという属格になりますが、まあ、単語、主格だけで言います。セオス、神、それからシュイオス、それからソーテオ。イエス、キリスト、神の子、救い主という意味になるわけなんですね。不思議なことに。ですね。ですから、ローマの迫害の時代から自分はクリスチャンだということを黙って示すと思った魚の絵を描いたわけなんです。あるいは工場でして映画にも出てきますね。あるいは作品にも書いてあります。この魚の絵を簡単にこういうふうに描いたらいいんですね。魚絵を描いたら自分クリスチャンだという暗号、うかうかして迫害捉えられるからですね。そういうふうに魚、イエス、それからクリストス、セオス、シュイオス、ソーテル、イエス、キリスト、神の子、救い主という、ちょうど一番大事な言葉、イエス様の。それから全部不思議に頭文字になって集まったら魚になるですね。これは古代の古い書かれたものに残っているわけなんです。 で、一種のモザイク画として床にもですね、私が実際にもう15年ぐらい前ですか、実際に訪れたところは、そのモザイク画で床の壁面に、これが魚と5つのパンと2匹の魚が載ってるんですね。で、それを、壊れ物だから1つしか買えなかったと、なんか忘れましたが、これをちょっと皆さんにですね、これはもうだから徳島県ではさ、何個あるか、イスラエルから持って帰ったんですね。ここにですね、これモザイク画で、壁面にはこ、あの、床面にあるんです。床面にモザイクで描いてます、これ。で、ここにですね、分かれてる、この強調されてる2匹の魚の方を強調してるんですね。分かりますね、これ。パンが真ん中。2匹の魚。こういうふうに古代に書かれてる魚っていうのはこういうことを大事なことを表したから、本来はパンの方が大事なわけです。だけど、魚を強調して書いてあるっていうのは、こういう意味は象徴的な意味。この魚を強調して書くことによって、イエス・キリスト救い主、神の子救い主だっていう。これちょっと近くで見てもらおうという。こんなあるのね、飾り物なんです。ここに魚とね、あの、そういうふうに、この魚って何でもないのかだけど、その様々な意味がですね、キリスト教の遥かの昔から、2000年近く前から、こういう意味が込められてきたということなんですね。で、写真として、キリスト教関係の本には、たくさん大概載っていますよ。それぐらい有名なあのモザイク画なんですね。はい、それでまあ、今日のところですね、このようにイエス様がよみがえって弟子たちに現れる場合でも、一つ一つの行動、言葉もですね、意味があるわけですね。で、どこから来られたのか書いてないですよね。話し合っていた夜に。話し合ってた時にですね、どこからともなく現れて来られたわけです。しかも真ん中に立った。ヨハネ福音書でもそうですね。鍵を閉めてたけど、どこからともこの入ってくる。これも非常に象徴的な意味があるわけです。私たちもですね、非常に困ってる、苦しんだりしてる時、どこからともなくイエス様が来て、心に来てくださったり、集まりにも来てくださったりして、平安と力が与えられるということはよくあるわけです。そういうことですから、私たちもどんなことがあっても希望を失わないですると、イエス様はすぐそばにおられる。で、どこからともなく、より近くへと来てくださるということを信じることができるわけですね。そして、シャロームがあるようにと。ああいうふうに私たちに語りかけてくださって与えてくださると、そういったことをこういう中からも信じることができるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。